今日からリタージカルカラーが変わりました。紫になります。新しい教会の暦の中に入るわけですけれども、受難節レントというふうに呼びます。イエス様が40日あれので試練を受けられたっていう日にちなんで、日曜日を除く40日を特別にイエス様の受難を忍ぶ期間として過ごすわけですけれども、このレントっていうのは先週も申し上げたと思いますが、古代イギリス英語のレンテンという言葉、春という言葉から来ているんだそうで、宗教的な意味は全くないんだそうです。しかし今考えてみると、この春っていうのと受難節っていうのをこう合わせるっていうのは北半球中心の考え方だと思いますね。南半球にいる人は秋から冬に向かうわけですから、あんまりレントっていう言葉は使わない方がいいのかななんてちょっとちらっと思ったりしましたが、いずれにしてもこれからイエス様の十字架の時に向かって、そして私たちのために苦しんでくださったイエス様をしっかり受け止めていくという期間に入るわけです。今日はその一番最初のイエス様の荒野の試練なのですけれども、今日のマルコによる福音書は大変簡潔に書いています。このマルコによる福音書を元にして編集したというマタイによる福音書とルカによる福音書には、こう共通した3つの試練がサタンから受けている記事があるんですが、マルコではですね、霊はイエスを荒野に送り出した。イエスは40日間そこに留まり、サタンから誘惑を受けられたと書いてあるだけですね。そしてしかもその間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。この表現もまた独特です。野獣が共にいる。それから天使が仕えているっていうのは、神の国の姿なんです。マルコによる福音書の、今日の一章の12節から15節、大変簡潔なところなんですけれども、これはマルコによる福音書全体をまとめて、これから言おうとすることはこのことだよっていう、いわば全体を指し示した表現というふうに考えられるんですね。ですからとても簡単に言うと、イエス様はもうすでに神の国そのものだったと。イエス様が伝道を始めになった最初の言葉は、時は満ち、神の国は近づいた。この近づいたっていう言葉は完了形を使っているそうですから、今もうここにあるぞっていう、そういうことを意味しているわけですね。しかもマルコによる福音書では14節では、イエスはガリラへ行きって書いてある。マルコによる福音書は非常に対照的にですね、エルサレムはユダヤ教の総本山、そしてエリート中心の地域で、北の辺境といわれるガリラヤは民衆中心の、辺境であるけれども民衆中心の地域と、そしてイエスはすぐそちらに行かれた。だから民衆の福音というふうにも言われるゆえんですね、マルコによる福音書がですね。今日はその中でですね、サタンから誘惑を受けられたっていうのが次第になるわけですが、サタンというのはもともとは告発者っていう意味なんだそうです。しかし告発者っていうふうに言うと、検事さんかなんかのね、恐ろしいイメージがあるわけですけれども、現実にサタンは告発者の姿では来ない。これはマタイとルカにあるこの荒野の誘惑の物語を見ててもわかるわけですが、ある種の猫なで声で、しかもこの共通しているのは、あなたあなたあなたっていう、とっても簡単に言うと、あなたのためですよっていうふうに言う、これがサタンの迫り方で、サタンの究極の目的は神との関係を切り崩す、神に向いているものを他に目をそらさせるっていう、それがサタンの一番の目的なんです。しかもその我々に対する近寄り方は、あなたのためですよ、 あなたのために命じてこの石をパンに変えてごらんっていうふうに言ったりね、あなたの神に頼んでごらんとか、あなた、あなたっていうふうに出てくるんですが、私たちはそういえばあなたのためになりますよっていうメッセージに囲まれているわけです。あなたのためにこれが役に立ちますよ、こういうふうにするとあなたは安定しますよ、あなたは、あなたはっていうこのメッセージの中にすっぽりと囲まれて生きているわけですから、まさにサタンのただ中で生きているんだということを、まずこの受難節の一番初めに自覚したい。なぜならば人間は神様によって作られて、その神様が良しとしてくださったにもかかわらず、人間に与えられている善悪の知識が自分勝手な判断にとらわれて、そして神様にしっかり向かえば解決するものを他のものに、他のものにっていうふうに向けさせてしまう。その向けさせることを助けるのがサタンなんですね。そして他に向いたらサタンはやったって言って喜んでる。サタンというのはまた一方で堕落した天使とも言われてるんですね。天使だったんだけども堕落したんだと、それで開き直って悪いことをするっていう。でもそのサタンも神様の許しの範囲内で生かされてるわけですけれども、そのサタンに対してしっかり勝利を収められた。マルコによる福音書ではサタンに勝ったっていうふうには表現をしてないのですけれども、13節でその間野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていたっていうことは、もう神の国そのものでサタンに決して負けなかったということを表現しているわけですね。私たちがこの苦難とか苦しみとかっていうふうなことを考えるときに、まあ、私はすぐ連想したのは病気ばっかりで苦しんで29歳で亡くなった八木十吉のことを思うわけです。小さい子供2人を置いてて、そして29歳で亡くなってしまうわけですけれども、もう一度私を少し読み返してみたんですが、彼はとても正直ですから、嫌な気持ちっていうのをどういうふうに表してるんだろうと思って覗いてみたんですが、あんまりないんですね。嫌な気分があるけれども、こうしたら晴れたとか、ありがたくて涙が出てきた。つまり彼は病気に向かいながら常に前向きに、それをこう積極的に迎えよう、そして何か受け止めたいっていう気持ちで必死ですね。ですからイエス様とのつながりがとっても濃厚だったですね。病気していろいろ自分の体が不安でたまらなくなると、どうしても恐ろしくて寝つかれない。しかししまいにはキリストが枕元に立ってじっと私を見ていてくださると思うたので、そっと落ち着いて眠りについた。こういうふうにですね。そして他の箇所でもこのレントに関係あるんですが、キリストはゲッセマネの園で血をたくらせるように祈った。できるなら死を離したまえと祈った。しかもそれは少しも自分のためでなく、人のためにもっと生きたいと思ったのだ。こう信ずるだけで私の血が消するような気がする、かする、きれいになる。このイエス様のその苦しみを思っている、そのイエスが私の枕元に立っていてくださる、それだけで自分の血が清められる気がするっていうわけですね。ですから私たちも先ほど申し上げましたように、いわばサタンにすっかり囲まれて生きてて、ちょっと気を許すとすぐストーンと落ちてしまう、そういう中に生かされている時にですね、キリストがいつも私たちと一緒にいてくださる、このサタンにも負けなかったキリストが、しかし形の上では負けて十字架で死なれて ね、どうして私を見捨てられたのですかっていうサタンが目的を達したように神からそらされたっていうそういう姿で死なれたのにもかかわらずイエスは神を呼び続けた。関係が切れなかった。そのイエスが私と一緒にいてくださる。重吉の生き方っていうのが私たちの生き方でなければならんのだなというふうに思うのですね。彼はキリストが目の前へ現れたらすぐに私はくっついていきます。いいですね。キリストが目の前に現れたらすぐに私はくっついていきます。イエス様ありがとうございます、そうですかって飛んでいく。それぐらい彼にとってイエスの存在というのは大きかった。あんなに苦しかったけれどもあんまり愚痴を言わないでその辛い中で最後は必ず感謝するとか涙ぐむとかっていうところに収まっているのだと思うのですね。これからも私たちはこの受難のキリストと共に歩むわけですけれども、重吉がキリストが目の前へ現れたらすぐに私はくっついていきますって言ったその信仰にあやかりたい。いつでもすぐくっついてきますっていうぐらいに私たちがサタンによって神様から目をそらされせようとしているそのただ中にいる危うさをしっかり受け止めて歩みたいと思うのです。お祈りしましょう。聖なる御神様、今日もお招きくださってありがとうございました。よく気をつけてみますと私たちはあなたから切り離されるように仕向けられている、そのようなサタンにしっかりと囲まれていました。だからちょっと気を許すとすぐにあなたに背を向けてしまう存在でした。しかし今日もお招きくださいました。そしてあなたに向かって目を上げ懺悔をしながらまた賛美を捧げることができて本当にありがとうございます。イエス様が私たちのために苦しんでいてくださったから私たちはどんな苦しみにも耐えることができる、希望を持つことができる。どうぞこの週も私たちと共に苦しんでいてくださる主キリストと共に歩み続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。